エルトメンのマルカンハント東京ミルク放送局。
皆さんこんにちは。
はい、今回は始まりました東京ミルク放送局です。はい、私東京ミルク放送局、東京ミルクホールの新庄勇気と
ちゃんまつスカイウォーカーです。
この話はしがないさん2人が主に映画漫画ゲームアニメ野球などについて思いつくまで日の熊に語り合う五六分かけ情報系番組です。
いや
ちょっとやりすぎてよく分からなくなってきました。
ミッドサマーです今日は。
はい、ミッドサマーですね。
素晴らしい。
こういったいい映画ってことなんですね。
いい映画でした。
いい映画ですか。
前作アリアスター監督の前作、ヘレデタリー継承。
あ、ヘレデタリー継承の監督ですか。はいはい。
あ、間違いがあるわけがない。
今回もホラーですか。
ホラーです。
ホラーです。
素晴らしい。
はあ、
アリアスター監督は、
はい、
ミルクファミリーにこれで迎え入れられ
ます。向こうから願い下げだと思いますけど。あ、そうですか。
ミッド様、
はい、
95点を出し続けました。
95点高いですね。
不慮の事故により家族を失った、はい、主人公の女の子ダニーは、
はい、
恋人や友人たち5人と、スウェーデンを訪れる、
うん、
彼らは奥地の村で開催される90年に一度の祝祭への参加だった、
うん、
彼らの目的はですね、
ほうほう、
白夜ですね、あの太陽が沈むことがない白夜は、その村は、美しい花々が咲き誇り、優しい住人たちが陽気に舞い踊る楽園としか形容できない幸福な場のように思えた。
お、いいじゃないですか。
しかし、
うん、
そんな幸せな雰囲気に満ちた村に不穏な空気が漂い始め、
うん、
妄想やトラウマ、不安、そして恐怖によりダニーの心は次第にかき乱されていく。
てって ん、ウフってなんですか。はい、
素晴らしく楽しかったですね。
楽しいですか。
最高でした。
へ
え、今これ予告も流れてますけれども、
流れてます、ね、
これの何がやっぱ、いや、エポックメイキングなところはですね、
はいはい、
ホラーなのに明るいんですよ、白夜で。
あ、白夜でね。
ホラーってね、暗いとかね、
まあ、基本闇が主体ですよね。
まあ、そもそもね、うん、あのホラー映画、まあ、暗いところが怖いじゃん、誰だって。
まあまあまあ、そうですよ
っていうところもあるのと、あと暗いとどうとでもごまかせるっていう、
はい、あ、なるほど、
はい、
2つ、
これは作り手側の利点なんですけど、
利点ですね、はい、
っていうところもあるから、うん、コラは暗いっていうのが当たり前のことなのに、
はいはい、
まあ明るい、真っ昼間。
こんなに明るいもんなんですか、100。
実際どうなのかよく分かんない。
薄暗くはなるんでしょうけど、ね、
けどでも基本で明るい。
へえ。
で、大学生の5人組が、
うん、はい、
この、まあ、コミューンというか村に遊びに行くわけですよ。
はい、はい、はいはいはい。
で、どうすかみたいなので、最初のうちはこっちにチロリアン来てたやつをみんなで踊ったりとか、なんだ
チロリアン、はい、
してると
、はいはい、
だんだんちょっと様子がおかしくなってくるっていうのが、
うん、
素晴らしい、
うん。
で、この5人組、
はい、
これ、まあ、一応なんだろうね、はい、まあ、ハリウッド映画とかさ、例えば48時間とかもそうだけど、刑事2人だけど、はいはい、
うん、
あの白人と黒人だったりとか、
お、は
い、で最近だとやっぱ中国資本とか多いから、
はいはい、
中国人の人が入ってきたりとか、
まあ、まあね、
何人か、そう、はい、そう、スターウォーズもそう、スターウォーズもローズも、ローズ、ローズ枠、
ね、ローズ、ローズ、
だからなんだろう、
はい、
アメリカ人なんだけれどもちゃんと黒人を出したりとか、うん、アジア人を出して、なんかそう全世界でも通用するようなその、
はいはいはい、
マーケティングリサーチした上でその辺バランスを取るみたいなところで、
はいはい
はいはい、今回5人、4人、4人か、
うん、
主人公の、
はい、
主人公の女の子、
はい、
ちょっと小太りめの、
小太りの、
はいはい、でその彼氏役、
ほうほうほうほう、
で、それとあとちょっとあのスネ夫みたいなやつ、
スネ夫みたいなやつ、
はい、これも、はい、ここまで白人です、
はいはい、
でもう一人4人組だったから、もう一人がこれ黒人なの、
ほう、
まあ、わかる。黒人だけど、どっちかというと、なんか、ちょっとすごく、立地的な感じとか、なんか、秀才タイプな感じ。
はいはいはい。
ああ、なんか、わかる。で、はい、そこまでわかったんだけど、
はい、
あれ、アジア人入ってないじゃん。
まあ、そうっすね。
これどうなってんだと。
なってんの？
日本人ダメじゃねえぞと。アジア人ダメじゃねえぞと。
はい。
アリアスター分かってねえよ、お前、ふざけんじゃねえよと。
大和魂。
大和魂。 分かってねえなと
思って。木村正彦みたいな。
そう、木村正彦の山田倒し。
エリオグレイシーの腕を折ろうとしたみ
たいな。おかしいなと思ってたら、はいはい、途中で気づいたんだ。
なんですか。
この黒人が中日のネオ選手そっくりだ。
ネオ選手にそっくりなだけで別に日本アジア人じゃないでしょ。
でもこのアジア人枠もこの黒人の人がもう満たしてるわけ。黒人でもありネオにもそっくり。
ネオですね。エージェントネオですね。ネオにそっくり、はい、
すごい。だってこの一人で黒人枠とアジア人枠のマイノリティ枠の2枠を埋める有能さ。これでポリティカリーコネクト問題も一人で解決してる
から。ポリティカリーコネクトね、大事なところですね、うん、
これはねすごく絶妙な配役です、は
い、あ、絶妙ですか、
はい、
ネオに似てる黒人。ネオ君が黒人顔だっていうことを言ってるだけな
んです。いや、そんなことないですよ。どっかで見たことあんな、こいつの。あ、ネオだと思った。
今一瞬
ネオだと思った。
ネオ君まだそこまで活躍できてないですからね。
まあまあまあまあ、まあ、でね、
はい、
すごくいいのが、
はいはい、
なんかさ、こういうのってさ、なんか異世界のところへうちらが入ってって、うん、そこを荒らしちゃって、うん、なんか怪物みたいなのが出てきて最後殺されて戦うみたいな風になんのかなと思ってたの、
はいはい、
まあ、それでもいいんだけどと思ってたら、怪物とか、
うん、はい、
殺人鬼みたいな、フレディとかジェイソンみたいな、
はいはい、
出てきません。
出てこないんですか。
出てきません。
喋るヤギみたいなのも出てこない
ですか。そういうの出てきません。
最後ドッコンドッコンつって、あの天に登っていくみたいな描写もない。ウィッチみたいに。
それは微妙。
それあれ。いや、ちょっと
そこはちょっとあれだけど、
あれ、
なんか、はい、要はクリーチャーとか絶対に抗えないやつが出てきて、
はいはい、
なんかもう実世界とは違う何かの戦うみたいな、そういうことにはならないという。
あ、なるほどなるほど。あれみたいな、イットみたいな感じじゃないですね。
あ、そうそう、イットみたいなアイスとか出てこない。
あ、ペニーワイズみたいな
出てこない、ね、ペニーワイズは出てこないで、はい、
何と戦うんですかこれ。
このコミューンの全体とです。
あ、全体
と戦うわけじゃないんだ。どんどん巻き込まれていくって感じ。コミューンのなんだこの決まりというか、
ローズマリーの赤ちゃん的な。
そう
なんかすか。
で90年に一度、うん、あのむっちゃ今日フェス、今週フェスだからみたいな感じなんだけど、
はいはい、
このコミューンそのものはもうすでに怪しいんだよね。
あ、
そもそもこいつらこのなんだ大学生たちを生贄にするために集まってんじゃないかなっていう感じすらもするの。
はははいはいはい、はい、
そもそもここに住んでないだろこいつらみたいな。
あ、
っていう気配すらも漂ってきて、
はい、
で結構最後の方はものすごい、アッパーな感じになるんだけど、
アッパー、はい、
ちょっとね、まあ、アッパーで決めすぎちゃって
薬、
うん、決めすぎちゃって僕ら一般のお客様が見てると、
はいはい、
ちょっとまあ笑顔にな
って、笑顔になってしまうんですか。
え、それはそりゃねえだろう、そこまではねえだろうっていう。
いや、今のところこれ予告編ずっと流れてますけど、全然そういうホラー的な描写があんまりないんじ
ゃ
ない
ですか。結構ね、殺されちゃったりとかの描写、うん、描写そのものはえぐいのよ。殺すシーンとかないんだけど、殺され死体の描写とかは結構リアルでえぐいんだけど、
はいはい、
その最後の方のフェス感が高まってくるの、祝祭のフェス感。
フェス感って何ですか、サバト的な。なん
か、そうそうそうそうそう、詳しくはちょっと、まあ、今公開中だからあれだけど、ちょっとね、フェスやりすぎ問題、
あ、
ちょっと深くにも失笑が映画館の そこかし、ちょっとね、それはね、監督も分かってんだよね、これ。
あ、
もし仮に絶対に笑ってはいけないで、この最後のフェスをやられたら全員吹き出す。はい、ちょっとね、やりすぎたなっていうのは、ちょっと反省した方がいい、アリちゃん。アリアスターちゃん。うん、
あ、そうですか、うん。これ、ミッドサマーのサマーの綴りがちょっと微妙に
出すじゃないですか。そうそう、だからそう、ね、白夜って意味合いらしい。
ああ、そうなんですか。
そうそう。で、まあ、なんかいろいろあって、うん、主人公の彼氏役のやつが、うん、全裸で股間を押さえて、はい、真っ昼間村の中うろうろします。
どういうことですか。
その前後はちょっと言えないんだけど、この明るい中全裸で股間を隠しながらうろうろするシーンとか、ジャッカスかと思ったから。
パンツ隠されちゃったんですか。
いろいろあったんだよ。いろいろあったんだ
よ。よくね、ありましたけどね、渋谷で歩いたら。
すげえな、こんなのジャッカス以来だなと思って。
あ、はい、
でもなんだ最後の、まあ、ヒロインと主人公の女の子と、
うん、
このコミューンの人たちとの共感をするシーンで、
うん、
非常に感動的で、今日なんていうの、心が通い合う瞬間
お
がお互いおえつし合うってい
う。おえつえぐ。
うわうわ
もう ゲロじゃないですか。
爆 笑, あとなんか、ね、絵はねすごく綺麗なんだけど、はい、これもね監督意図的にやってんだけどね、
はいはい、
全体的にねちょっと気持ちね不潔なんだよ。
不潔、汚い、
うん、汚い、うん、汚い、なんか誇りっぽい。
ああ、そういうことですか。
中性的な感じなのかもしれない、うん、でもそこはね狙ってると思う。
狙いですか。
清潔感がありそうでないんだよね、そこが怖いんだよね。
あ、なるほどね。明るいですけど、
うん、
うん、
そこが良かったね。あといろいろあってラスト生贄を決めなきゃいけないわけよ、
はあ、
生贄を一人、
はいはいはい、
で村の住人から一人生贄を決めなきゃいけないと、うん、で誰が立候補するのかなと思ったら、
はいはい、
ビンゴで決めてと
か、どっかビンゴ、まあまあかかるな、
くじ引き、こういうのくじ引き、くじ引き、ガラガラガラガラ、はい、
ガラガラポン、
玉ゴロゴロゴロゴロって出てきて、はい、誰誰って、あーみたいになってて、えーみたいな、立候補的な感じじゃないのここと思って、
俺が行こう俺が行こう、うん、あじゃあ俺行くよ、あどうぞどうぞみたいな、する
ん
じゃない、
ね、でそのなんかこのねコミを誘う名前のやつがペレっていうやつでさ、ペレって言ったらもうサッカーのことしか頭に思い浮かばない、
ね、そうですね、ペレね、
どんどん混乱してくるこっちも、
ED の人です
よね、そうそうペレペレみたいな、スウェーデンペレサッカーイブラヒモビッチとかいろいろ考えながら、うん、あので何がすごいって、
はい、
まあ、怪物も出てこないです、
うん、
でとんでもない連続殺人鬼も出てこない、フリッツ・フォン・カミでも出てこないですけど、うん、
はいはい、
あのねホラーのね、
はい、
本質がね分かってんのよアリちゃん、
はあ、
何か
お
意味が分からない
ああなるほどね、
常にこの後今やってることの意味が分からないし、
うん、
このシーンどうなるのかの、この後シーンだとどうなるのかの意味が分からない、一寸先が真っ暗闇なの、これが怖いのよ。
はあ、
なんでこの祭りがあってこんな踊りをみんなで踊ってんのかっていうのを因縁話とかも何にもしないから、いきなり一緒になって踊らされたりするわけ、
うん、
怖いんだよそ
れ。分かんないことはやっぱ怖いですね。
分かってる最後まで、でも設定は多分あるはずなんだけど説明はしない、はい、だから怖いの。
なるほど、
清水崇これ見ろ本当にこういうことで怖いっていうのは
これはでもね僕もちょっと気になってた映画ではある
で、新庄さんちょっとね、は
い、行きたいけど
これね、
はい、
わざと意味がわからないのを続けさせるから、
はいはい、
わざとねテンション低めで淡々とやってるのよ。
はいはいはい、
新庄さん気絶確実です。
あ、気絶します。
気絶確実です。これは
気失っちゃいますかね。あ、
ただネオくんっていう単語でどれだけ引っ張れるか。
ネオくんだけで引っ張れないですよじゃあ十分に睡眠をとってから行った方がいいですね。
そうですね、
気絶するのはやっぱもったいないからな、いつも思ってますけど、うん、まだだって一度も気絶しなかった映画今年に入って10本ぐらい見てますけど3本しかないですからね。
これはね確実に気絶確実です。
打率低いな俺。
だ殺人とか出てくると、はいはい、やっぱり気絶の確率低くなると思うんだよ絵が強いから。
はいはいはい、はい、
そういうんじゃないから。
ああ13本見て2本っすね。ちゃんと寝なかったの。
全気絶
やね。2回目の T34 とかは寝なかったけど、それ除くと2本っすね。
でもね、本当にこのアリアスターは、ホラー映画見てる。
はい、あ、そうっすか。
うん。むちゃくちゃ研究してる。
へぇ。
で、最後、ヒロインの女の子が、花がいっぱいあしらったハンモックみたいなのつけて、方向を釣るわけよ。ほぉーほぉーっていうの。
ああ、はいはい。
まあ、気持ちはわかるんだけど、その方向する気持ちは。
はい。
見てると、
はい、
完全にねあの悪魔の池のレザーフェイスの朝模様バックに方向を連想してるわけ。
あ、はい、
大感動、これだよ俺が見たかったのは。と
これですか。
意味がわからないままこのクライマックスに入っていくあたりとかが素晴らしい
はあ、
すごい。クマとか出てくるわ
ね。クマ出ますか。
クマ戦うと思うじゃん、
うん、
これここだけネタバレさせて、
はいはい、
最初の方でクマ出てくるわけ、
はいはいはい、
絶対最後これクマなんか逃げ出しじゃん、なんか檻なんか入ってんだけど、
うん、
でさあこれ最後クマと戦うんだみたいな、俺そういうのいいんだけどなと正直。
あ
もう分かるし、はいはい、何人か殺されるかもしれないけど、うん、戦いません。ある意味もっとえぐいです。
もっとえぐい。ああそうですか。
っていう感じになります。
なるほど。
でラストカットですね、はい、結構なんか物議を醸してるらしいんですけど、
はいはい、
このヒロインの主人公の女の子はね爆笑してるんですよ。
爆笑、
はい、爆笑、爆笑ですよ。ザ爆笑王みたいな感じ。
普通に芝居ガンザ
爆笑王みたいな。
ガンバクさんはそれは構成作家
です。作家さんでしょ。これはね、はい、僕の見解ですけど、
はいはい、
この、なんか、こういう、なんで爆笑してるのかって言ったら、はい、やっぱりね、このヒロインの女の子自身が、もう強依存みたいな感じで、精神病みたいな感じだったんだけど、自分の力で何かを決めれたのよ。
はいはい、
それによって、あ、自分が決定したっていうことが自分の成長につながってるから、
お
で最終的にこのコミューンで生きていくっていうことを決めて、自分で何かを掴み取ったってことに対して嬉しいわけ。
嬉しいの笑いなんですね。
それで爆笑。
へえ、爆笑
で、そう、多分ここから彼女の本当の幸せが始まるんだなと思いますね。共有共感っていうのは人間が生きていく上で非常に重要ですっていうのが分かった。
なるほど、
いい映画だった。
いい映画ですね、
うん、これはすごい。これ、
はい、
なんか木の棒みたいなさ、これ舐めてとけばさ、このなんか木の棒についてるこのなんかイチゴの木の実みたいのジャムみたいのこれ舐めとけば、あの 麻薬になるから、麻酔になるから全然痛くないねんって言われるの。
はいはい、
あ、そうっすかって言われて、
はい、
ペロって舐める、
はい、
全然嘘だ。うわーうわーうわーとかってたから、全然さっきの嘘じゃんと思って。全然麻酔になってないよ、これ。と思って。
そうですか？
そういうシーンとかあります。
なるほど。
はい。素晴らしかったですね。で、この村の住人のやつらがね、全部うさんくさいのよ。うさんくさくて表面上のつながりしかなくて、もうね、なんか SNS でつながってる感じ？
薄いんすね。
うん。でもわざとそれはね、ぼかしてるよ。連想させるようにしてる。
ああ。
個人を立たせないようにしてる。
なるほど。
わ、うまいなこのアリちゃんは。
アリちゃんね。
うん。ホラー映画はね、もう今後あと10年全部アリちゃんだね。
ああ、そうっすか。
うん。
黄金期。
黄金期入ったね。
へへへ。
確変入った。
確変入りましたか。
それこれでおすすめ、本当におすすめだった。
わかりました。アリアスターはちょっと覚えとかないですね、うん、ダメですね。
ちょっともう淡々としてるから、
はい、
新庄さんきついと思います。今のお話で納得してもらえば。
いやでもね、今年見た映画の中で言うとね、なんかもうジャンルわかんないですよね。全部やっぱり保っててないんでね。 T34 とかですらやっぱり70分で出るし、
いやきついね
って考えると。でもここだけの話ですけど、1917なら僕2回見たんですけど、2回見たのに知らないシーンありますからね。
1917こそ寝れないじゃん。
目まぐるしいから。
寝る前提で作ってないよ、あれ。
2回目見に行ったら僕、本当に開始3分で行ってましたね。最初のその伝令をもらうところを僕覚えてなかったですもんね。びっくりしましたよ。
だって監督気絶する体で作ってないで、1917。
そう。だから、飛行機とかバー突っ込んできて、ドガーンって墜落してるシーンとかあるじゃないですか。あの辺とかは見れましたけど、
お前何やってんだよ助けたによみたいな感じ。
そうそうそうそう、
あーみたいな。
2回目で初めて知るシーンとかありましたけど、やっぱ1回目見てたのに2回目であれあのシーンなかったなみたいな話。
知ら
あれ
知らねえよ、
あれなんで最後あれみたいなのが、
知らねえ、知らねえよ、知らねえよ、
あれドザイモン出てこなかったなみたいなのがあるし。
知らねえよ。
どうしようもないです。
これはね、
見ます。
すごい、
ちょっとこれは体調を整えた上でいきます。ミッドサマーは
そうね、
はい、いきたいと思います、
うん、これを、はい、これつく、うん、ではできないな、
できない、
うん、これ作れないな、ちょっと、
はい、
素晴らしかったです。意味がわからないっていうのが怖いっていうのを本当によくわかってる。
なるほど、
それがこの映画の一番素晴らしいところ。
わかりました。じゃあこれはぜひ皆さんも言ってください。
はい。
はい。というわけで。
以上です。
ありがとうございます。
はい。
はい。じゃあ告知、
はい、
はい。はい。ということで、もう、告知することも、まあ、ないことはないんですけども、はい。毎回こんな感じで楽しくやってますんで、ぜひ、ご意見、ご感想等ありましたら、
はい、
こちらのメールアドレスまでお願いいたします。
はい、matsu@tf-tms.jp、はい。
はい、
松アットマーク TF-TMS.jp までお願いします。
はい、そしてツイッターのですね、ここでもご意見がありましたら、はい、シャープミルク放送局というね、
はい、
あのタグをつけて、つぶやいていただければ、我々見に行きますので、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい。
あのね、あの、新庄が今まさに、あの、寝ようとしてるだろう、お前みたいなことも発見したら、あの、
寝るっていう単語はやっぱマイナスだからよくない。気絶だよ。
今僕めっちゃ気絶しそうですからね。正直な話。
今って。
今現在。
収録中じゃん。
産地めっちゃ上がってますからね、ちょっとね。
はい。もうなんか病気なんじゃない、は
い、一回だからこれ終わったら。
ナルコンレプシーとかそういう病気あるよね。
10分くらいちょっと休んだ後に、あの、はい、あと2本ぐらい出ます、
ね。はい。
はい、なんでぜひぜひ、ね、よろしくお願いします。
はい。
はい。というわけで今回も愛と勇気と感動とちょっぴり熱中しました東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄勇気と、
ちゃんまつスカイウォーカーでした。
それでは皆さん、また次回、おはようございます。